おはようございます。公明党公明重会派の住吉敏弘でございます。今年1年を振り返りますと、市民の皆様や関係者の方々とともに多くの挑戦を重ね、新たな成果を得ることができました。私たちむつ新会綱引きクラブは、マサカリレガットの経験を生かし、この2回目の挑戦で優勝を目指し、一丸となって努力を続けてまいりました。結果は皆さんのご想像の通りです。綱引きは一見すると単純なスポーツに見えますが、会派や党派を超えて一本の綱に全集中し、息を合わせて力を発揮する子で、初めて勝負に挑める奥深い競技です。勝敗こそ振りませんでしたが、それ以上に得られるものが多くありました。共に力を合わせる楽しさや、地域の皆さんと交流の喜びを肌で感じることができました。綱を通してつながる地域の絆、子どもから大人まで一つになるエネルギーは、会場全体を明るく温かく包み込んでいました。このようなイベントを通じて、地域がさらに活気づくことを心から願っています。最後に、大会運営にご尽力いただいた関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。そして次回こそは上位入賞を目指し、むつ新会チームを鍛え直し、次は必ずリベンジしたいと思いますが、チームの皆様いかがでしょうか。それではむつ新会第262回定例会にあたり、通告に従いまして4項目5点にわたり一般質問させていただきます。市長並びに理事各位の皆様には、せあるご答弁をよろしくお願いいたします。質問の1項目目、水道施設の維持管理について。水道事業はご承知のとおり、市町村が経営することとなっています。財源は利用者が支払う水道料金で、水の供給に必要な費用を賄っています。水道事業の建設投資財源は、水道料金等を原資とする自己資金等が大きなウェイトを占めています。本市の上水道は昭和39年より第一期上水道事業としてスタートしました。給水を開始して以来、地域の発展や市民生活の向上に寄与するため、安心安全な水道水の供給に努められてきました。しかしながら、近年においては人口減少等に伴う給水収益の低迷、水道施設の耐震化や老朽化対策への投資の増大等で、水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増してきています。そこで今回、将来にわたる持続可能な水道施設の効率的効果的な維持管理に向けてお尋ねいたします。我が国においては、家庭、学校、企業などに必要な水を運ぶ水道管路は、全長約66万キロメートルあります。そのうち、法定耐用年数40年を超えた管路は 17.6% と、水道施設の老朽化が進んでいます。水道管の漏水破損事故は、全国で年間2万件以上に上っていますが、設備を更新する予算がない自治体が多く、古い水道施設を使い続けなければならない事情もあることが課題とされています。また、厚生労働省の調査によると、全国における水道施設の定期点検の実施率は、管路部分が約 26%、構造物部分になると約 9% と低迷しています。その背景には、国土交通省が昨年6月にまとめたインフラ超寿命化計画において、インフラの維持管理を担う技術系職員が5人以下の自治体は約半数、0人の自治体も2割を超えるという深刻な人材不足が挙げられています。将来にわたる水道施設の維持管理には、技術系人材の確保と徹底した点検体制の構築が重要です。そこで本市において状況をお尋ねします。具体的には、水道課における技術系職員の現況と、水道施設の点検状況についてお伺いします。 続きまして、将来にわたる効果的な水道施設点検対策の一つとして、最新技術の水道管の劣化対策についてお尋ねいたします。むつ市内の水道管の総延長は約500キロメートルであり、年間の漏水修繕件数は約80件から90件と伺っています。水道管の漏水は断水にもつながるため、未然に防ぐ必要があります。本市も含め、自治体の漏水調査は、通常、探知機を使いながら市全体を歩く必要があります。しかし、調査には膨大な時間と費用がかかることが、どの自治体も課題となっています。今、水道管の劣化対策として、人工知能 AI を活用した最新技術が注目されています。こうした技術の事例として、愛知県豊田市の取り組みを紹介します。AI と衛星画像を用いた漏水調査を、2020年8月より全国に先駆けてスタートしています。宇宙航空研究開発機構 JAXA の人工衛星第12号は、合成開口レーダー SAR の技術を活用し、地球に向けて L 番と電波帯を照射することで、地表や地下の水分分布を解析します。この技術により、地下1メートルから2メートルの範囲に浸透する水分の変化を捉えることが可能です。漏水調査では、SAR が検知した地表近くの水分増加や反射特性の違いを解析し、漏水地点を特定します。さらに、衛星データと地上での水質情報を組み合わせることで、水道水の漏水かどうかを識別しています。最新技術を活用することで、漏水調査の効率や費用削減が可能となり、従来の手法に比べて大幅な時間短縮が実現されています。反射特性を画像から人工知能 AI で解析し、漏水の可能性を5段階で判断します。危険性が高い箇所を優先し、現地調査して、経年や水道管の種類にかかわらず、漏水箇所が発見でき、早期修繕に生かすことができます。豊田市では2020年に衛星と AI を活用した漏水調査を実施し、探知機では5年かかる作業をわずか7ヶ月で完了させることに成功しました。これにより作業時間を大幅に短縮しただけではなく、費用も従来の数千万から数百万に削減されています。こうした事例を踏まえ、本市においても水道事業における DX、デジタルトランスフォーメーション、閉じの推進が必要であると考えております。特に衛星や AI などの最新技術を活用した水道管の劣化対策について、本市のご見解をお伺いします。質問の2項目目、ギガスクール端末の更新について。ギガスクール構想は、2019年12月に文部科学省が補正予算を計上し、児童1人1台の端末配備を目指して始まりました。2020年の新型コロナウイルス感染拡大を契機に急速に普及し、2024年8月時点でその数は全国で950万台に達しています。これらの端末は順次更新時期を迎え、特に2025年度には端末更新の 68% が集中する見込みです。来年度の適切な調達に加え、使用済み端末の処理も重要な課題となっています。そこでお伺いします。ギガスクール構想の下で、本市では来年度以降、新規に何台の端末を購入し、旧端末をどのように処分する計画を立てているのでしょうか。また、データ消去や適切な再資源化に関して、具体的にどのような対応を検討しているのかお伺いします。さらに、三省合同通知や、環境省の指針に基づき、小型家電リサイクル法の認定事業者との連携について、教育委員会の方針をお伺いいたします。質問の3項目目、避難所 DX、デジタルトランスフォーメーションについて、近年の大規模災害の頻発や、自治体における人員、財源の減少を背景に、避難所のデジタル化の必要性が高まっています。避難所 DX とは、デジタル技術を活用して、避難所運営を効率化し、避難所の安全と快適性を向上させる取り組みです。現在、複数の自治体で実証実験が行われており、従来の紙ベースによる受付業務をデジタル化することで、 避難所の情報登録を迅速化し、混雑やストレスを軽減する効果が確認されています。具体的には、スマートフォンの情報入力、事前登録した QR コードの読み込み、身分証明書の OCR、括弧光学文字認識、括弧閉じによる読み取り、マイナンバーカードの IC チップの読み取りなど、さまざまな方法が提案されています。少子高齢化が進む中、限られた人員でも効率的な避難所運営が可能となるため、今後も実証実験を行った上で、導入を進めていくべきと考えますが、市としてのご所見をお伺いいたします。最後に質問の4項目目、第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の投函漏れについて、先般の衆議院議員総選挙において、本市を含め全国で不在者投票の投函漏れが発生しました。例えば、大阪府豊中市や富田林市では、比例代表の投票用紙550票余りが投函されず、無効となるミスが確認されています。これは選挙の公正性に対する信頼を損ない、民主主義の根幹に揺るがしかねない重大な問題です。本市においても、市民から強い不安の声が寄せられています。先日の行政報告では、経緯や対策について説明ありましたが、この問題の本質的な原因について十分言及があったとは思いません。自治体としての選挙管理に万全を期すためにも、今回の投函ミスの根本的原因について、選挙管理委員会委員長のご見解を改めてお伺いします。以上、壇上からの質問とさせていただきます。
市長、
住吉議員のご質問にお答えいたします。防災行政についてのご質問、避難所 DX についてお答えいたします。まず、防災 DX に関する国の動向といたしましては、近年頻発化激甚化する自然災害に対応するべく、避難所運営等の避難者支援業務のデジタル化を促進し、災害時の業務の効率化、高度化を図ることを目的に、関係省庁や地方自治体、民間企業等と連携を図りながら、避難者支援に向けた防災アプリ等の開発などを進めているものと把握しております。具体的な事例といたしましては、専用アプリケーションの事前登録および基本情報の入力を行った上で、避難所に掲示した QR コードを読み取る方法や、マイナンバーカードや運転免許証を専用カメラで読み込むことで、避難者情報を取得し、即座に受付完了となるほか、取得した情報を自治体側のシステムと紐付けることで、要支援者情報等を災害対策本部とリアルタイムで共有することが可能となり、避難所の混雑状況や必要な救援物資を把握することができるシステムなどが構築されているところであります。また、自治体を対象とした実証実験も実施されているところであり、避難所入所手続きに要する時間および職員の業務負担の大幅な軽減が図られたとの検証結果も公表されております。当市におきましても、これら先進的事例を参考に調査研究を進めており、当市の実情に即した避難所受付業務のデジタル化実現に向けて取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
公営企業管理者。
住吉議員のご質問にお答えいたします。まず、水道施設の維持管理についてのご質問の1点目、 水道課の技術系職員の現況と水道施設の点検状況についてお答えいたします。水道事業を取り巻く環境は、人口減少に伴う給水収益の減少、水道施設の老朽化および耐震化対策の業務にあたる技術系職員の不足などが全国的な課題となっており、当市も同様の状況に置かれております。現在当市の水道課職員は13人で、そのうち技術系職員は7人配置されており、技術の継承や職員の育成に取り組み、水道の安全・安定供給の確保に努めております。水道施設の点検状況についてでありますが、水道課においては干渉、口径、不設粘土などのデータを水道管路管理システムに取り込み、水道管の劣化状況を一元的に管理・把握することにより計画的に更新を進めております。また排水池などの構造物においては、日常的な巡視による施設点検を行っているほか、河川にかかる水環境の腐食や破損などについて定期的な目視による点検を行うなど、重要なライフラインとして水道施設の適切な管理に努めているところであります。次にご質問の2点目、衛星や AI 活用による最新技術の水道管劣化対策についてお答えいたします。現在当市が所有する水道管路の総延長は約500キロメートルに及び、老朽管路の漏水対応や更新工事に相当な費用と時間を要するなど、その対策に苦慮しております。このような状況を踏まえ、当市におきましても衛星や AI を活用した漏水探知やリスク評価について検討を進めた経緯にありますが、探査精度や費用が高額であることなど一定の課題もありますことから、現在は情報収集にとどまっております。今後におきましても技術の進歩や全国的に普及することによる費用抑制などの進展状況を見定めながら、その活用について研究を進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
教育長。
住吉議員の教育行政についてのご質問、ギガスクール端末更新についてお答えいたします。当市におきましては、令和2年度からタブレット導入を行い、現在はすべての児童生徒に配布され、授業などで活用されております。一般的にタブレットの対応年数は4年とされ、今後はタブレットの更新が課題となっており、当市においては令和2年度に導入いたしました約2800台のタブレットについて、令和7年度以降の更新が必要になると考えております。青森県では、青森県ギガスクール推進協議会を設立し、県内市町村の更新計画を取りまとめ、共同調達を行っており、当市においてもこの更新計画にのっとり、経費削減に努めながら計画的に更新を行ってまいりたいと考えております。また、更新後の旧端末の処分についてでありますが、小型家電リサイクル法に基づく認定事業者へ処理を依頼し、個人情報漏洩等がないよう確実なデータの消去および廃棄を実施してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
選挙管理委員会委員長。
住吉議員の選挙行政の質問についてお答えいたします。選挙行政についてのご質問、第50回衆議院議員総選挙及び 第26回最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の投票漏れについてお答えいたします。今回発生した不在者投票の投函漏れの根本的な原因につきましては、行政報告で申し上げましたとおり、10月27日に到着した不在者投票の投函処理作業中に追加の配達がある旨の連絡があり、追加分と合わせて処理しようとして作業を中断し、その票を施錠できるキャビネットに一時保管いたしました。その後、追加で届いた不在者投票を処理、投函しましたが、同時に他の作業も進めていたため、一時保管した投票用紙の投函を失念したことが原因と考えております。今後はどのような状況下にあっても、開封作業から投函までを一連で完結させることによって、担当職員の専従化、マニュアルの整備を図り、さらには不在者投票の受理紙と投函した票紙が確実に確認できる体制を構築して、再発防止に努めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
住吉敏弘議員、
それでは、水道施設維持管理についての再質問をさせていただきます。本市としては、こうした、先進技術の活用について施圧や情報収集を行う計画はありますか。またもし現時点で具体的な計画がない場合でも、将来的な取り組みを検討する意思があるかお聞かせください。
上下水道局長。
水道事業を取り巻く環境が厳しい中、水道の安全・安定供給の確保に向けて、最新技術の活用の必要性は十分認識しているところでございます。最新技術の活用につきましては、姉妹都市であります福島県会津若松市が最新技術の先進地であることから、情報収集を行い、技術の進歩や全国的に普及することによる費用抑制等の進展状況を見定めながら、研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
この際、会議録署名議員が不在となりましたので、会議録署名議員を追加指名いたします。20番、大滝次男議員を指名いたします。はい。住吉敏弘議員。
はい。先ほど部長の方から答弁あったように、情報収集を行うということですけれども、例えば、姉妹都市である会津若松市が取り組む水道 DX について、具体的な視察の実施や、関係者との意見交換会の場を設けることは、を検討することは可能でしょうか。また、こうした先進都市の取り組みを、投資の施策にどのように生かしていくか、現時点で考えがあれば、お聞かせください。
上下水道局長。
昨年度、私どもは、会津若松市の最新技術につきまして、オンラインを通じてですね、情報収集、あと会話をしたという経緯もございます。そうした状況の中で十分ではございませんが、一応頭の中には知識として入ってきておりますので、そういうことも踏まえまして、これから、情報収集、もっと広く情報収集を行いまして、これからの活用についてですね、研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉敏弘議員。
はい、わかりました。私、先ほど愛知県の豊田市の、 例を挙げましたけれども、会津若松においても衛星画像解析技術を活用した管路診断の取り組みがやっぱり評価されております。で、水道協会東北地方支部で最優秀発表賞も受賞しています。で、同市は全国に先駆けた水道 DX の推進により効率的かつ持続可能な水道、管理を実現しており、その取り組みは当市の水道事業の将来、検討において大いに参考になると考えております。現時点では視察の予定がないということですけれども、会津若松市の事例を直接視察し最新技術の活用方法を学ぶ機会をぜひご検討いただくようよろしくお願いいたします。それでは、次は国土交通省が本年9月30日に、有識者会議において市町村ごとの水道カルテを作成し年内に公表すると明らかにしました。このカルテは水道管の耐震化率や料金水準を簡単に把握できるだけではなく、他自治体のとの比較も容易になることとされています。この水道カルテを活用することで、老朽化施設の更新計画や耐震化の強化の効果的に進めるとともに、市民負担の軽減を考慮した適正な料金設定に向けたデータ分析が重要になると考えます。市としては、このカルテをどのように活用し、老朽化対策や耐震化をどのように加速化させていくか、させていくお考えか、また市民負担の軽減に踏まえた適切な料金設定に向けた取り組みについてお伺いいたします。
上下水道局長。
今後年内に国から公表が予定されております水道カルテにつきましては、現在不確かな部分もございますが、水道施設や埋設管の老朽度、耐震状況のほか、料金回収率等、各水道事業体の現状を分かりやすく見える化する役割を果たすものと理解しているところでございます。水道カルテにつきましては、これまで公表されております各種調査資料と合わせ、さまざまな視点から資産状況や経営状況の把握や分析を行いまして、市民の皆様に分かりやすい資料作りに活用させていただきたいと考えております。また老朽化および耐震化にかかる対策につきましても、これまでと同様適切に対応してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊弘議員。
で、最後に先ほど部長の方、管理者の答弁の方で、管理に係る職員が7名であるということでご説明いただきました。限られた人員の中で約500キロメートルにも及ぶ広範な範囲を適切に管理いただいていることに感謝申し上げます。また、点検が適切に実施されている状況も確認でき、大変心強くも感じております。引き続き、適正な点検体制の徹底に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。で、2021年10月に、和歌山県和歌山市の紀の川に架かる六十谷水管橋が崩落し、市内6万世帯約13万8千人が1週間の断水に見舞われた事例は記憶に新しいかと思います。現地調査ではアーチと水道管をつなぐ吊り材の腐食が原因であり、点検時に破断を見逃したことが問題視されました。この事例を受け、徹底した点検体制の強化が改めて重要視されています。こうした中、点検体制の補強をする手段として、社会資本の点検を専門とするインフラ調査士の活用が注目されています。この資格を有することで、X 線や超音波を用いた非破壊検査やセンサーを搭載したドローンを活用した高所点検が可能となり、隠れた欠陥の発見に大いに役立つとされています。本市におきましても、水源地や高所に位置する水道施設の点検において、その効果が期待できると考えています。つきましては、インフラ調査士の活用についても、ぜひご検討いただきますようお願いいたします。以上で、水道施設の維持管理に関する質問は終わります。次に、協議委員会の方に、再質問させていただきます。先ほど、部長、教育委員長の方から答弁いただきましたけれども、 Google アカウントに紐付けられたデータはクラウド上に保存されていますが、端末にはキャッシュデータや一時的に保存されたファイル、ログイン情報などが残る可能性があります。これらが不適切に管理されると第三者による悪用リスクが考えられます。端末キャッシュ返却時にキャッシュや一時データを完全に消去する必要がありますが、教育委員会としてはこのリスクについてどのように認識し、どのような対応を検討されているかお伺いします。
教育部長。
データ消去に関してお答えいたします。端末上に残るデータにつきましては議員ご指摘のとおりでありますが、不正利用対策として暗号化されており簡単にアクセスできない状態になっております。またその端末上に残った暗号化されたデータにつきましても管理コンソール上から端末の登録削除を行うと初期化が行われ、端末上のその暗号化されたデータがすべて消去されますされることとなっております。
住吉俊弘議員。
それでは次にですね、廃棄スケジュールの詳細のちょっと確認したいと思うんですけれども、来年度に廃棄予定の端末数とその対象月は、時期はいつになりますか。また廃棄の優先順位はどのように決定されていますか。例えば、使用年数や端末の故障状態などが基準に含まれるかお聞かせください。
教育部長。
廃棄につきましては来年度以降更新台数と同等の台数を順次廃棄してまいります。この廃棄につきましては速やかに行うこととしております。更新予定が2800台程度ということですので、その程度の台数を予定しております。
住吉俊弘議員。
ですね、だ次にスケジュールの手続きの調整ということで確認したいんですけれども、廃棄スケジュールの中で、端末初期化やデータ消去の作業にどの時点で行う予定があるか、またデータ消去や廃棄作業を委託する専門業者の選定状況と、その契約予定はどうなっているかお伺いします。
教育部長。
データ消去に関しましては使用しなくなった段階で速やかに対応するということになります。またその廃棄をする業者につきましては認定事業者にお願いすることになりますが、事業者の選定につきましては青森県における小型家電リサイクル法に基づく認定事業者が4社となっておりますので、その中から選定することになっております。
住吉俊弘議員。
教育委員会においてはですね、端末更新及び処分にあたり、児童生徒の保護者の信頼を確保し法的倫理的責任を果たすため、端末の完全初期化や、専門業者のデータ消去の証明書の取得を含む適切なデータ消去の手順を徹底するとともに、物理的破壊や専門業者との連携による安全性の確保、そしてさらにはリユース・リサイクルの活用による環境負荷軽減等のコスト削減に取り組むことを要望させていただきます。また、処分過程やデータ保護に関する方針について、より分かりやすく市民や保護者に説明し、信頼を深めるために、情報の提供やポリシーの明文化を進めていただきたいと思います。以上で、ギガンスクールの端末更新についての質問を終わります。それでは避難所 DX についての質問させていただきます。災害発生時には各自治体で避難所情報を把握し、災害対策本部へ共有する必要性があります。しかし紙面での受付やファックスによる情報共有、またパソコンでの手入力などアナログの運用が基本となっているため、情報把握の即日性や担当者の業務量が多岐にわたるために、職員の負担軽減を図るために DX の導入が不可欠であると考えます。令和3年8月9日から10日にかけて台風8号が温帯低気圧に変わり、下北地域で豪雨災害が発生しました。この際大畑地域で避難所運営を行った中で 受付などでどのような課題が浮き彫りになったのでしょうか。またその後の検証を踏まえ、現在の避難所運営にどのように改善がなされているか、具体的な改善策や取り組みについてお聞かせください。
危機管理官。
お答えいたします。令和3年8月9日、むつ市風間浦村豪雨災害におきましては、これまでにも報告しておりますとおり、大畑地区を中心に複数の避難所が開設され、一部開設期間が長期に及んだ避難所もございましたが、各避難所においては適切かつ正確な避難者名簿の管理がなされていたものと認識しております。しかしながら、一部自主避難の形となったことから、避難所開設の初期段階においては、市職員よりも早く避難所に到着していた避難者の方々や、避難所に到着後、一旦落ち着いた後に名簿を記入するケースが大部分を占めていたこともあり、事前に受付を設置した上で、避難者を受け入れる運用とすることは、現実的に困難であったことが課題の一つとして挙げられるところでございます。また、避難所生活が長期にわたった場合、避難所対応職員が限られている中においては、入所時のみならず、避難所を対処する方の把握に苦慮する場面も見受けられたとの報告も受けておりますことから、今後、デジタル手法の導入を検討していく中で、参考にすべき事例であったと考えてございます。
住吉敏弘議員。
今、危機管理官の方から、一旦落ち着いてから受付したということで、即時性から考えればやっぱり課題であるなというふうに捉えております。で、今回、先ほど市長の方からも答弁ありましたけれども、この避難所 DX というのは、この導入にやっぱり多額の費用が、かかります。小規模自治体を含めたコスト負担の軽減策について、市としてどのようにお考えでしょうか。また、国や県の補助制度を活用する具体的な計画があればお伺いします。さらに、全国で行われている実証実験の成果について、本市としてどのように評価し、実証実験を実施する場合の具体的なスケジュールや目標についてお聞かせください。
デジタル行政推進官。
はい、お答えいたします。避難所運営の受付業務における DX としましては、アプリを、利用するものであったり、機械を利用する方法であったりと、さまざまな解決策があると認識しております。導入により多額な費用がかかるという可能性もあることから、どんな方法が当市にとって望ましいか現在検討しております。現在検討しているシステムといたしましては、市公式 LINE を活用したシステムを検討しております。このシステムは、追加費用がかかることなく、実装が可能となり、今後、当該サービスを用いて、避難所運営の負担軽減に資するかどうか、検証してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。あと、スケジュールに関しましては、現在、制作しておりまして、その内容を踏まえて次年度検証し活用できるという段階からスタートしたいと考えております。以上です。
住吉敏弘議員。
はい、避難所 DX における一番のポイントは、迅速かつ効率的な情報共有と意思決定です。で、これにより避難者や運営スタッフが必要な情報をリアルタイムに入手し、適切な対応を迅速に行うことが可能になります。一方で、導入コストを考慮すると、多くの市民が利用している、先ほど言った公式 LINE ですね、公式 LINE を活用することで、行政負担の軽減を図りながら、安価に実現できる可能性があります。実際にGovTechX が問い合わせする公式 LINE アカウントを利用して、避難所チェックイン実証をしている鹿児島県の薩摩市、山形県の庄内町、あとは熊本県の宇城市など、成功事例が挙げられます。 これらの事例を参考に、むつ市でも公式 LINE を活用した、DX 導入を検討し、住民にとってより安全で便利な避難所運営を生み出していただくよう要望いたします。また特に小規模自治体にある本市においてはコスト削減と住民への迅速な情報提供を両立させることが重要です。そのため国や県が提供する補助制度も積極的に活用し、効率的かつ効果的な避難所 DX の実現を目指していただきたいと思います。以上で避難所 DX の質問を終わります。最後に選挙管理委員会の委員長の方に再質問させていただきます。先ほど答弁いただいた内容は多分行政報告とほぼ同じと、私はそこの部分をちょっと聞きたかった部分ではなかったんです。本当の何ていうんですかね、本質の部分だったんですけど、ちょっとまだ納得いってないって感じはあります。で、選挙管理事務は本来ミスなく正確に遂行されるべき業務です。しかし実際には選挙ごとに多くのミスが発生しており、その件数は近年増加傾向にあります。で、特に令和元年に200件にも達しています。なぜミスが発生しなかなか改正をされないのでしょうか。その背景として選挙制度の多様化が挙げられます。近年不在者投票や期日前投票制度の見直しが進み、利用者が増加しています。また、平成27年には、選挙年齢の引き下げに伴う選挙人名簿制度の改正が行われ、その後も投票環境の向上を目指した必要な改正が相次いだ結果、選挙管理事務が複雑化しています。さらに、行政改革による自治体職員の減少が影響を与えています。選管職員の数が減り、短期間での移動が常態化する中で、選挙事務に精通した人材が十分に育てないことも、ミスが減らない一因と考えられるのではないでしょうか。で、そこで、再度の質問ですけれども、選挙管理におけるミスは最悪の場合、選挙の無効につながります。それによって再選挙が必要となれば、莫大な税金が投入され、選挙管理委員会や選挙制度そのものに対する信頼が大きく損なわれるリスクがあります。このように選挙管理執行におけるミスは役所の他の業務と比較しても社会や行政に与える影響は極めて大きいものです。そこで選挙管理執行事務においてミスをしないことの意義について改めてお示しください。
選挙管理委員会事務局長。
お答えいたします。選挙は国民が政治に参加し主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会であります。その執行にあたりましては公平公正かつミスがなく適正に執行されることが大前提であり、それにより市民の皆様からの選挙に対する信頼が保たれるものと考えております。以上でございます。
住吉敏弘議員。
選挙管理におけるミス防止をするためには、具体的な対策が求められますが、これに関連して県選挙管理委員会にはどのような助言を求めたのか、具体的な内容をお聞かせください。またその助言をどのように活用しているのかについても併せてお答えください。
選挙管理委員会事務局長。
お答えいたします。県選挙管理委員会に助言を求めてはおりませんが、選挙が終了いたしますと、総務省が国政選挙や統一地方選挙で発生した管理執行上の問題となった事案について、県選挙管理委員会を通じて全国に照会が行われます。総務省がそれらを取りまとめ、問題事案の事例集として各選挙管理委員会に情報共有を行っており、その事例集を今後の改善に向けた参考資料として活用しておるところでございます。
これらの事例を自分たちにも起こりうる問題として捉え、同じような誤りを起こさないよう、選挙時における執行体制の改善に向けて検討を重ね、しっかりと実行していくことが求められているものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊博議員。
今ミスの発生事例集ということですけれども、それをもとにした職員向けの教育や研修プログラムを実施する際、どのように活用すれば効果的な研修を提供できるとお考えでしょうか。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。今回のミスなどにもありますけれども、各地域の事例、総務省がまとめたものにつきましては、対策事例がすべて掲載されております。それらを、選挙開始前に、現在でも行っておりますが、選挙の従事職員について、説明会等を開催する際に、特にミスのあった部分については、重点的に説明をしながら、ミスの減少に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
住吉俊博議員。
一点確認したいんですけれども、先ほど委員長の方から答弁あったように、ルール、その対策、原因はお聞きしましたけれども、今回の部分で原因の中で、人手不足っていう分ではないという認識でよろしいですか。
選挙管理委員会事務局長。
はい、お答えいたします。今回の事例発生につきましては、人為的な部分という、今回発生した案件に影響した部分として考えられておりますのが、開票場所が変わったこと、そして、選挙の準備期間が非常に短かったことが大きな影響を与えていると考えられておりますので、人事的な要素というよりも、現在お話、ご説明いたしました、この2点が今回の選挙に関しては大きな影響があったのではないかと考えておるところでございます。以上でございます。
住吉俊博議員。
はい、実はそこを確認したかったんです。でそういう内容であれば、しっかり受け止めて、人手不足であれば、また違う対策になると思うんですけども、今回はヒューマンエラーということなんで、それをしっかりまたやっていただきたいというふうの思いです。で来年度、参議院選挙を控え、選挙管理委員会には、今回の事件を真摯に受け止め、再発防止に向けた万全な対策を講じる責任があります。選挙は